こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1995年にアメリカで起こったソーカル事件という事件について紹介します。まあ、今回はちょっと雑談っぽい回になります。まあ、事件ではあるんですが、普段の殺人事件みたいなものとは少し違うような事件で、まあ、この事件は1995年にアメリカのニューヨーク大学の教授アラン・ソーカルって人が、まあ、嘘ばっかりを集めたインチキ論文を書くんですね。で、それを出版社に持って行って論文書いたんで、あなたのとこの素晴らしい学術雑誌に掲載してもらえませんかというんですね。そしたら、まあ、そこの学術誌がいいですよというので、まあ、それが雑誌に掲載されました。で、その論文が、まあ、世の中に出回ったらですね、まあ、それを読んだ人たちがですね、あ、これは素晴らしい論文だと、まあ、いう大評判になったんですね。で、その後に実際に論文を書いた作者著者のアラン・ソーカルが、実はあの論文は嘘ばっかりなんですよと。で、皆さん、その嘘の論文を素晴らしい論文って褒めたたえたんですよ。騙されたな、まあ、みたいなことをやったっていう事件です。なんじゃその事件はと、誰が得すんねんと、ただただ意地悪やなと、まあ、いうふうに思うかもしれないんですが、まあ、実はこのニューヨーク大学の物理学の教授のアラン・ソーカルは、まあ、それを一つの、まあ、社会実験、まあ、一つの、まあ、批判みたいな意味を込めてやったという、まあ、これがソーカル事件なんです。知ってました？ソーカル事件って。僕は全然知らんかったんですが、今回まあちょっとしたきっかけで知ってですね、まあ、すごい面白いなというのと、まあ、実は似たようなことっていっぱいあるよなっていうのをちょっと思ってですね、今回ちょっと紹介したいなというふうに思います。まだちょっと多分初めて聞いた人は意味わからんのちゃうかなと思うんで、もう少し説明しますと、当時ですね、1995年、まあ、いろんな学問がありますよね。物理学もあったらですね、生物学とかですね、数学とかいろんな学問があるんですが、その中の一ジャンル、哲学というジャンルですね、我思うゆえに我ありとかですね、まあ、こう人間の知性とかですね、こう思考考えで、まあ、世界の真理を掴んでいこうというのが、まあ、哲学で、その哲学の一つのジャンルにポストモダニズムというジャンルがあるんですね。これ1960年ぐらいにフランスで盛んになったんですけど、ごめんなさい、この辺はちょっとでね、お勉強チックなんで、さささささっといきますね。まあ、その哲学、それまでの哲学っていうのは経験主義、まあ、人類が生まれてから、まあ、何千年何万年経ってますが、人類の歴史の中でさまざまなことを経験してですね、まあ、その積み重ねで人類世界の真理を掴んでいこうというのが経験主義で、もう一つが合理主義。これはまあ人間の論理的な思考で世界、まあ、世の中の真理を掴んでいこうというのが、これ経験主義と合理主義で、その後に生まれたのがポストモダニズム、まあ、こうある意味ではこれからの哲学みたいな意味なんですね。で、これはまあどういう考え方かというと、まあ、世の中の真理、世界の真理は一つじゃないよねと、1960年ぐらい、まあ、戦争が終わって冷戦時代に突入していこうという時、まあ、世界にはいろんな民族があって、いろんな争いがあって、いろんな文化があるから、この世の中の真理は一つじゃない。それは文化であったりとか歴史、時代によって、まあ、バラバラだと、相対的なものだと。真実は一つじゃなくて、真実は常に相対的なものだと、まあ、いうのがポストモダニズムなんです。まあ、何言ってるかまだ分かんないですよね。僕も言いながら分かってませんから。 もうちょっと具体的に言うと、まあ、例えばですね、正常なものと異常なものの線引きですね。私サムイボがですね、今の上半身裸でこれを録音しております。部屋の中で正常ですか？まあまあ別にいいですよね、部屋の中ですから。今あの上半身裸の僕を想像した皆様はちょっとキモッと思ってるかもしれませんが、まだ許されますよね、正常ですよね。ただ私サムイボはですね、今上半身裸で下半身も裸で公園でこれを録音しています。異常ですよね、おかしいですよね。でこれどこに線引きがありますかというふうに言うと、まあ、例えばですね、あの日本ではですね、まあ、上半身裸で部屋の中におったら別に OK だけど、外に出て歩き出したらちょっとやばい、これが線引きとか、例えばそれがまあ南の暑い暑い南の国でですね、そういったら別に上半身裸で歩いててもまあまあ別に OK みたいな、これは文化によって正常異常の線引きがまあ相対的というか揺れ動く。で他にはですね、例えばその不適切にも程があるでしたっけ、あのドラマで描かれてるみたいに、昔ですね30年前に女の人に何々ちゃん早くもう結婚しなよ、生き遅れちゃうよ、まあなんかアウトのように思えるんですが、まあ、昔は例えば OK やった、でそれ今言ったらもう完全アウトですよね。まあこれはその時代の中でこの正常異常の線引きが変わっていく、まあみたいなことが文化とか時代とか場所国とかですね、まあ、そういったもので正常異常という線引きは変わっていくっていうようなことをまあ考えたりとか議論したりしていく、まあ、こういうのがまあポストモダニズムなんですね。でもうちょっと言うとですね、例えばその男と女、光と闇、相反する2つのものも本当に相反するんですか？それはこうその構造を破壊してですね、この脱構築っていうんですけど、もう一度その2つの光と闇について考えてみませんか？光があるからこそ闇があるとあなたは思ってるかもしれませんが、実は闇があるからこそ光が存在しうるんです、まあ、みたいな、まあ、この辺まで来たらもうはーですけど、まあ、こういうことを真剣に考えて、まあ、世の中の真理を相対的ではあるんですけど解き明かしていこうっていうのがポストモダニズムなんですが、まあ、ぶっちゃけですねこのジャンルがですね、まあ、だんだんだんだんもうなんか言ったもん勝ちみたいになってきてですね、で論文もですね、まあ、いろんな科学的知識を引っ張り出してくるんですね。例えば量子力学でいうとこういうこれこれこういうところだから結局人類もこう考えていかなければいけないっていうような論文書いてたとしたら、その量子力学のくだりがですねもう嘘なんですよね。嘘というか適当なんです。でそんなポストモダニズムの哲学の論文がいろんな科学的知識の引用をしてるんですけど、嘘ばっかりになってしまっているというのをこのアラン・ソーカルさんという人が、いやこれはこのままじゃこの哲学自体学問自体がおかしくなるというので、特にポストモダニズムの論文の中でも自分がこれはやりすぎやで、これはインチキやでっていう部分を全部抜き取ってきてですね、でそれを集めて論文にして、しかもそれを何々先生が言っているこの量子力学を引用して人類のこれからの未来を解き明かしたこの論文は素晴らしいと、自分がインチキでくだらないと思っているものを引用してきて、それを素晴らしいというふうにコメントをつけて、まあ一つの大きな論文にしました。でこれをまあ出版社に持ち込んだら、まあ、出版社はそれをそのまま出版した。でそれを読んだですね、いろいろ引用されている、まあ、研究者の人は、え俺のこと書いてくれてるやん、このアラン・ソーカルさんの論文最高やん、俺めっちゃ褒めてもらってるやんっていうので、最高最高最高っていろんなとこで言ったら、しばらくしてアラン・ソーカルが、いやあれ全部嘘です、私のことを褒めた人はもう全部インチキです、はいダメってやったってことなんですね。なんて性格の悪い人なんだろうとは思うんですが、まあある意味ではその 王様は裸とか、なんかそういうのをこう指摘したというふうにも捉えれるのかなと、まあいう、まあそんな事件なんですね。で、どっからお話ししようかな。まあ、僕結構ねこのポストモダニズムにはですねちょっとした恨みがあってですね、それちょっと後ほどお話しするんですが、結構でも怪しいことを言ってたりやってる人っていますよね。え、それほんまっていう商品とかが普通に売ってたりとかもしますよね。で、後々それがやっぱり嘘やったってバレることもありますよね。まあ、例えば人で言うとですね、佐村ゴーチさん覚えてます？あの目があんまり見えなくてサングラスしててですね、耳もあんまり聞こえない、でも壮大なクラシックの曲を作曲できる、でしかもその指揮もできてしまう、まあ、作曲者か、あの耳の聞こえない作曲家として、まあ、一躍有名になった佐村ゴーチさん、あの人だってもう NHK も特番やってたし、もう各局特番やりまくってましたよね。2011年の震災はですね、その震災に対する鎮魂の曲とかも作ったりですね、もうとにかくみんながもてはやしてましたけど、まあ、結局あのゴーストライターさんが言い張るみたいな、なんかそんな話になりましたし、ショーン K さん、僕はあの人ほんまに信じてましたよ。あのよくね、あの深夜のテレビ、深夜じゃないな、あの夜のニュース番組の解説でいてですね、いつもなんかこう洗練された語り口、声が低くて落ち着いていて、そうですよね、でもアメリカではその考えはちょっと違う状況で、なんとかでなんとかで、クリントンもなんとかなんとかなんとかでみたいな、なんかすごい説得力のあるコメントをいつもしてはって、英語も堪能ということですごいなと思ってたら、まあ経歴も嘘やし、まあ、なんか昔はホラッチョって言われてたとかですね、そんなのなんか文春かなんかに暴かれてですね、一気にテレビから見なくなりましたよね。で、あとあの、まあ、この人はどんだけ悪いんか僕ちょっとあんま分かってないんですけど、あの小保方さんですよね、あの理化学研究所にいて、あのスタップ細胞はありますって言ってたあの人ですよね。あの人ももう理系上の象徴としてですね、まあ、ある意味ではあのヒロインとして一気にもういろんなテレビとか出まくったんですが、まあ、その論文とかを不正してたっていうのが後でバレて一気にいなくなりましたよね。で、今でもやっぱ怪しい人っていますよね。これ具体的な名前出して怒られへんかなと思うんですが、例えばあの電車でよく見るあの深見東秀さんっていう人ですね、まあ、この人が何かこう嘘ついてるとか僕全く知りませんけど、この人は何の人なんていうふうにいつも思ったりしてますし、あとはあの万博もですね、僕個人的に大阪万博は別にあの期待してます、楽しみにしてるんですが、ここのなんかメンバーの一人に入っているあの大阪ワクチンを作ってたあの森下教授っていうアンジェスっていう会社作ってた人ですよね。あれもなんかこうアンジェスの株を僕はまあ買わなかったですけど、なんか一時期株が大阪ワクチンができるので株がドカーンって上がってですね、なんかこう一躍時の人になってましたけど、あの人もなんかようわからん人やなっていうふうにまあ思ったりしてます。あの人が嘘ついてるかどうか知りませんよ、怪しいなと僕は勝手に思ってるだけです。まあ、だから往々にして世の中にそういう人、でも何て言ってしまうと、まあそのいろんな、まあ僕もそうですけど、そのテレビとかですね、そのネットとかでコメンテーターみたいなのやってる人でですね、確かになんかあのすごいなと、あの批判を恐れずにはっきりものを言ってるなっていう人もいれば、何そのコメントはっていう人もいますよね。まあ、そういったものに対してですね、まあこうそれは間違ってるというのを、まあ、実際に偽物の論文を書いて、まあ、それを告発したのがこの、まあ、ソーカル事件だから、今でもそんなことってなんか起こりえるんじゃないかなというふうなことはちょっと思ったりしました。でちなみにこのソーカル事件のですね、そのインチキ論文を載せてしまったのがですね、 ソーシャルテキストという学術誌なんですけど、ここはですねその後偽の論文を確認せず載せてしまったということでイグノーベル賞を受賞しています。ね、大変ですね。まあそんな事件なんですよね。で、僕はこのポストモダニズムっていうのをなんか今回聞いてですね、なんかポストモダニズムって聞いたことあるぞっていうのでいろいろ調べてたら、ああ確かにっていうのをちょっと思ったんですよね。僕昔もう何年前や、20年前かぐらい大学を卒業してですね、まあ、しばらくフラフラしてたんですね。まあ、漫画喫茶で働いてみたりしながらですね、フラフラしていました。いわゆるまあニートじゃないか。ニートかですね。フリーターですかね。まあ、そんな時代があったんですね。2、3年、4年ぐらいそんなフラフラしてました。で、その頃にシナリオ学校というカルチャーセンターみたいなところに通ってたんです。そこはですね、まあその将来その映画とかが好きだったんで、そういう脚本を書いたりするようなことはできないかなというので、まあ専門学校とまではいかないんです。週に1回ぐらいですね、そのみんなで集まってプロの映画監督さんとか、テレビ局のドラマディレクターさんとか、あと脚本家の人とかが来てですね、でじゃあ君たちも書いてみなさいって言って、で書いてみてですね、うん、これはちょっと主人公が弱いねとか、まあ、いろいろ教えてもらってですね、あそうですかって言いながら、まあ、そのシナリオの勉強をするようなところなんですね。でこの時にですね、とある映画監督さんがいらっしゃって、もう今でもすいません名前が思い出せないんですけど、確かにその有名でもないんかな、でもでもそれでも何ですかね、ピアフィルムフェスティバルみたいなもので大賞を取ったりしてるようなそういう人です。なのでその世界ではきっちり結果を残してる人なんですけど、まあ、その人が来たんですね。で僕らはいつもね天満橋のなんかこう教室で、まあ、みんなで授業を受けて、その後その近くの中華料理店で一緒にご飯を食べるっていう、先生と一緒にご飯を食べるっていうそういう流れなんです。まあ、要はそのちゃんとプロの人とコネクションを作って、まあそれをきっかけにプロの世界に飛び込んでいきなさいと、まあ、いうのが学校の方針。まあ、ちゃんとしてますよね。ようよう考えたらすごいありがたい制度だなと思いましたし、まあ、僕も実はですね、まあ、今本業やってるのが、まあ、そこで紹介してもらった人から、まあ、初めて入った会社に入れてもらってですね、で、まあ、本業の方は、まあ、それ系の仕事をしたりしてるわけなんですけども、まあ、そういうきっかけ作りの食事会があるんです。で、まあ、プロの先生と関係性を作るというのも、まあ、一つ目的なんですけど、それ以外にもその生徒同士でですね、その仲良くなるための食事会でもあるんです。でそこでね、まあ、大体そこにそのシナリオ学校に通ってる人らなんて大体まあちょっと半分ドロップアウトしたような人たちで、まあなんかこう就職するのがちょっと嫌やからまだちょっとこんなことしてるみたいな人たちです。で中にはまあもちろん男が多いんですけど、女の子もいるんですよね。でそんな子とかもですね、まあ、最初はなかなか喋りかけれないんですけど、まあ、だんだんこう中華料理食べながらビールとかも飲んでるんで、こう喋り出したりしてだんだん仲良くなっていくんですね。で君はどんなシナリオを書いてんの、私こんなん書いてんの、わ面白いねって、いやサムイブさんのもすごいいいですよとか言ってくれて、そうみたいなことを言ってですね、だんだんこう仲良くなっていくんですよね。すごい楽しい食事会なんです。もう僕大好きでした。なんかね、中華料理屋さん大東とかいうとこなんですよね。いつもなんか油が多い豚天ですねを出してくれるんですけど、その豚天を 食べながらですね、もう先生そっちのけでですね、あの少ない女の子とですね、まあ、なんとか仲良くなろうと思ってですね、この間のあのタランティーノの映画見たとか言って、うん見たみたいな、なんかあそうなんやって、でも今度一緒に行こうとは言えないみたいな、なんかそんな時間をよく過ごしていました。でそんな時にやってきたのがですね、このピアフィルムフェスティバルで大賞を取った映画監督の先生ですよね。でこの人がずっとですね、なんか映画もね、ポストモダニズムの世界なんだ今は、まあ、みたいなことを言ってたんですよ。で映画の形もこれから僕らは壊していかないといけないんだ、映画もね脱構築なんだよねと。サムイボ君だったっけ、あ、はい、映画の構造、一番基本的な構造って何かわかる？映画の一番基本的な構造ですか、やっぱそうやったらそのプロットとかあらすじとか違う、全然違う。あ、そうですか、じゃあ君映画の最も基本的な構造わかる？これあの可愛い女の子にあのその、ピアフィルムフェスティバルの監督が聞いてるんですね。え、なんだろう、登場人物の関係違うか、そう登場人物の関係、そうで、その後じゃあその映画における脱構築どういうものが考えられるか、サムイボ君何かある？映画における脱構築ですか、映画における一番基本的な構造というのが、その、登場人物の関係、違う、違うの？まだあんま何も言うてないけど、じゃあ君わかる？映画における脱構築なんだろう、あらすじから考えないっていうことはセリフから、そうセリフから考えるみたいな、なんかもうなそのね褒められた女の子もね、だんだん目がキラキラしてきてですね、あれこれもうこのピアフィルムフェスティバルはもうこれなんかもうこれもうこの女の子をこう落としに行ってるなというのを思ってました。でね、その先生はなんかこの脂っぽい豚天を食べながらもう唇をテカテカに光らしてですね、結局フーコーもさ、正常と異常の線引きっていうのはやっぱり今までの概念を潰すっていうことを言ってたんだよね、だから君も今までの概念潰していかないとっていうことを女の子に言ってるんですよね。要はもうあのもう俺に抱かれろみたいなことを多分こう言ってるんやと思うんですよね。でも僕はもう何回かこう違うって言われてるんで、もうあのシュンとなりましてですね、冷め切ったあの餃子のですねくっついた皮と皮をですね、こう箸、震える箸でですねなんとか剥がそうとするんですけど、それがあのビュッて破れてですね、で他のあのシナリオ学校のあの先輩の K さんに肩をポンポンで叩かれてですね、ビールついでもらってですね、まあビールでも飲みないよ寒い僕みたいな感じで、ありがとうございますみたいなで飲んだりしてたのを覚えてます。なので僕はポストモダニズムはもう大嫌いですということをちょっとまあ思い出したという話ですね。で結局ね、しかもそのピアフィルムフェスティバルの監督はですね、あのサメボ君だっけ、あはい、あの ビールもうない、あビールねすぐ行ってきます、ちょっと待ってくださいって言って、その中華料理屋さんのですね、あの中国人の大将にですね、あの大将ビール2本ぐらいありますか、ないよビールもない、冷えてないよ、あ氷あのコップに入れて、冷えてないビール氷で飲めばいい、あそうか、うん、ほなそれもらいますわって言って、それを先生のとこ持っていてですね、すいません今冷えてんのがもうないらしくって、グラスに氷入れてもらうんでこれで飲みますって聞いたら、なんでビールをさ氷で飲むの、そんなのおかしいでしょみたいなこと言われたんですよね。いやお前脱構築言うてたんちゃうんか、お前別にもうなんかそのビールをその冷えたビールをグラス飲むっていうお前概念も捨てられへんのに、映画のそのなんか脱構築とか 何それってか思いながら、なその先生もですね、もうなビールはいいよ、もう紹興酒とかないのって言われて、あ紹興酒ですね、しばしお待ちくださいって言って、またあの中国人の大将のとこ行ってですね、大将あのビールごめんなさいなしで、あの紹興酒ありますって聞いたら、大将もですね、紹興酒ないよ、中国人紹興酒飲まないから、 いや飲むでしょって言って、僕もちょっとですねもう酔っ払ってるしテンションも高まってですね、大将とちょっと半分言い合いみたいな、中国人紹興酒飲まないよって、飲むでしょ中国人なんて紹興酒だって中華料理屋以外で紹興酒見ないんですよみたいな話してたら、その先輩のシナリオ学校の K さんがですね肩をまたポンポンって叩いてですね、まあまあ寒い僕まあいいじゃないかみたいな、あすいませんちょっと興奮してしまいましたみたいな、何の思い出やこれこういう思い出がありますので、僕はポストモダニズムは大嫌いですね。なのでこのソーカル事件をですねすごい喜んで紹介してしまいました。はい、まあ、ちなみにもうねその天満橋のあの L 大阪の近くにあった中華料理屋さん大東っていうところはですねもうこの間行ったらなかったですね。あそこのね豚天、あの油でギトギトの豚天をねもう一回食べたかったんですけどね。はい、そんな話でした。すいません、今度はちゃんと事件の話しますんで、あの皆さんあの見捨てないでください。ありがとうございました。